77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年11月20日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野矢と、
おしゃべり大好き元気な高校3年生秋山大輝です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、今週も始まりました。今週は秋山大輝さん、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月は介護の日、
はい、
11月11日、
はい、
ね、メインパーソナリティでしたね。
いやいや、河野さんがいましたからね。河野さんが メイン MC をされて、私はオープニングアクトのトークと、うん、車椅子探偵になろうというイベントと、うん、エンディングの司会もさせていただきました、
ね、いや忙しかったね。
いや今日はい、一日中いましたね。
そうね、
その時は本当一日中いさせていただいて。
結構お客さん来たやろ。
来ましたよ、
うん、
なんか介護の日ということもあって僕のデイサービスの子たちも来てくれて。
なるほど、
はあ、
いいことよね。
はい、たくさんいろいろ体験してお菓子ももらって帰って行ってました、
うん、お菓子が良かった。
お菓子が良かったみたいですよ。
あ、誰が？
あ、いやもうデイの子たちが。
あ、デイの
子たち。その車椅子探偵になろうの調査報告書書くとお菓子がもらえたので、
へ
え、はい、お菓子をもらって帰ってました。
探偵になってレポートを出せばいいよ、
ね。は
い、
まあレポート出せば、
へ
え、はい、ということでですね、
また来月は12月17日の日曜はね、
うん、そうなんですよ、
西諫早図書館で。
たらみたらみたらみ、
あ、たらみ図書館だ。
もうごっちゃごちゃなってるじゃないですか。
ごっちゃごちゃなってきた。
12月17日日曜日は諫早市立たらみ図書館に僕と上姉さんがお邪魔して秋山大輝のラジオしゃべりの公開収録を行いたいと思います。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで記念すべき235人目のゲスト様でございますか、はい、障害児通所施設とユニバーサルアウトドア施設フラットグランピング長崎を経営されております株式会社 U3 宮田貴文様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
ようこそ
来ました。
来ちゃいましたね。
諫早人なんですってね。
はい、もうずっと諫早ですね。
事業所は長崎です。
は長崎です。
まだ諫早にはない。
事業所はないです。はい、
まあゆくゆくは、
うん、
あんまり考えてないです。
あんまり考えてないですね。そこすごいですね。
はい、
でも今日はここスタジオに来る前に、
はい、
あのジビエレザーの、
はい、小畑さんのところに、
小畑さんのところに、はい、それなんで？
いや、ものすごくいい活動だなとこの番組で知って。
あ、番組で知って、はい、でアポ取って、
アポ取って、あの、はい、行っちゃいました。
現地にアトリエっていうんですか。
そうですね、アトリエがあって
干してありました。
干してありました。いや、めちゃめちゃ楽しかったです。実際、うん、体験もさせてもらって、
はい、なんかちょっと作ったりして、
はい、あのキーホルダーを作らせてもらって、
はい、私たちもお土産で
いただきましたね。
イノシシさんのなんていうのこれ、革小物、
うん、はい、いただいてます。
手元に届いておりまして、
はいはい、僕と文姉さんの目の前にありますよ、
はい、ちゃんとお渡しできました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、え、よかったです。
はい、よかったですね。
ゲストで来られた時に、
はい、
あのお土産で持ってこられたんだけど、
うん、
渡すの忘れて帰られたんです
よ。言ってました。
なるほど、なるほど。
そうや、届きましたよ。
はい、届きましたよ。ありがとうございました、ね、
大輝もラッキーでした、
ね、はい、なんかお会いしたこともないのにありがとうございました。
これ、話戻りますが、宮田さんは諫早で、もう高校まで、
高校まで諫早です。
ずっと、
はい、
小中高、
小中高
諫早の割中心部。
そうですね、御立山航空がありました。御立山航
空、はい、あ、僕昨日御立山神社行ってました。
ああ、はい、その近辺ですね。
はい、
その近辺、はい、割と 駅近し、
駅徒歩圏内には、
徒歩圏内ですね、
はい、そうですね。
どんな高校生、中学生だったんですか。
もうずっと部活に明け暮れてましたね。
何を。
あ、陸上部でした。陸上部、はい、陸上で、はい、
高校はその諫早の高校。
はい、諫早高校でした。
諫早高校、はい、あ、のがいらない諫早高校ですね、
は
い、
諫早高校、うん、
でも陸上部、
はい、にしちゃってました。
短距離、長距離、
中距離でしたね。
中距離、
はい、
距離どんぐらいですか。
距離は 800m っていう。
あ、まあ、ちょっときついやつやな、こらな。
なんか一番何キロで走ったら良いのだみたいなスピード感。
そうですね、もう駆け引きも短い中でこうあってですね、
あ、
まあ、すごく楽しかったですけどね。
800m ってどれくらいの時間で走るんですか。
だいたい1分50秒から2分の間ぐらい、高校生だったら。
その間での駆け引き、はい、
そうですね、場所取りだったりいろいろ。
場所取り、はい、いいポジションがあるんですか、やっぱ。
そうですね。
うわ
ー、やっぱあれですか、空気抵抗を避けるためにギリギリまで2位に追ってヒュッて抜くとか、そういうこと。
そうなると今度こうポケットって言ってですね、こう前に塞がられちゃうと出たい時に出れないので、
あ、は
い、ちょっと横、外側がいなり、この外側に行くと、このカーブがちょっと距離を走っちゃうので。
あ、余分にね、
はい、
あ、その辺の位置取りが駆け引きなんですね。
そうですね、それもありますね。
へ、
はい、
知っとった。
知らんかった。
ちょっと遅いね。
ちょっと遅いね。やっぱね、ディレクターの油断やね。まあそうやって、まあ、部活に明け暮れて、はい、で大学は県外に。
そうですね、大学はあの宮城県まで行きました。遠くまで、は
い、すごいですね。
なんでまた宮城やったんですか。
まあ、10個ぐらい打てたんですけど、そこしか受からなかったっていう。
なるほどね。、は
い、頭がよろしくなかったので、
いい感じですよ、
はい。
まあ、それでもあれでしょ、目的を持った学部の中でってことでしょ。
はい、あの理学療法士っていう資格を取りたくて行きました、う
ん、なのでその国内でいくつかあって、うん、はい、国立私立、はい、やってるとこやってないとこ多分あるんでしょうけど、うん、
はい、
その中でってことでしょ。
そうですね、
ね、やみくもに宮城に行った、はい、あ、宮城か、
宮城ですね、はい、そうです、
行ったわけではなく、
はい、目的を持って行きました。
目的を持って、素晴らしいですね、はい、
うん、
宮城時代はその大学時代はどんな。
そうですね、もう友達と遊ぶのも楽しんだし、バイトも楽しんだし、勉強も部活もしたし、はい、充実してました。
へ、バイト何されてたんですか。
まあ、牛タン屋さんで働いてました。
仙台だもんな、
ね、牛タン屋。
まかないがね、やっぱあるからですね。
まかないはやっぱりベロなんですか。
いやいや、もう高いのでベロは、はい、なのであのおかみさんがすごくよくしてくれて、ええ、はい、煮魚とか、
なるほど、
のまかないを作ってくれてました、はい、
やっぱり牛タン屋さんが多い。
あ、やっぱ多いですよ。
あ、うん、
美味しいし、
あ、
はい、
僕も毎年こう冷凍で仙台から寄せるんですけど、牛タン、
うんうんうん、
美味しいですよ。
あ、美味しい、うん、
まあ、現地はもっと美味しいんやろ
でしょうね。
そうですね、現地の牛タンはあの切った後に冷蔵庫で1週間ぐらい寝かせてですね、熟成させるっていうひと手間をするんですよね。色が変わっていくんですよ、やっぱり外側からどんどんどんどん、で変わってきた頃が食べ頃ですね。
はい、まあ、お魚も種類によってはね、うんうん、それが美味しいっていう人もいるし ね、
いますよね。
それが自慢のお寿司屋さんもあるしね。
ありますね、
はい、ね、まあ、鮮度もだけど熟成も、
うん、
お肉もそうなんやね、きっとね。
そうですね、
はい、そうですね。
我が家も残りご飯は1週間熟成させるんです。
それはちょっと違うと思う。
体に悪いよ。ダメよ、
黄色くなるんじゃない。
ダメよ、体に悪かよ。
いや、あのね、あの冷凍させるんですよ、1週間。
冷凍させればね。
まあそうやったら、
はい、そしてあのちょっとずつ残るじゃないですか、
はい、
でそれを塊でずっとある程度溜まったら、
はい、
チャーハン大会になる。
じゃあ大会。
大会
優勝が決まるんですね。
よく吸うんですよ、
油を。
いや、スープを。
あ、スープを、
うん、だから美味しいチャーハンになるの。それを言いたかったの。
なるほど。
ねえ、まあ、理学療法士はそのどうすれば取れるんですか。その大学は専門、
はい、
大学で取れる。
そうですね、あの大学卒業の時にですね、受験資格がもらえて、
うん、
であの受験をして、合格すれば、まあ、資格取得となります。
それは大学4年生の時。
そうですね、大学4年の時に2月とかに受けたと思います。
ああ、もう卒業間近、はい、ああ、じゃあ卒業がほぼ確定して。
そうですね、
で受験だ、
はい、
そこで一発。
そうですね、
すごい
合格率も 95% とかだったので。
それはその中ででしょ。
まあけど簡単でしたよ。
へえ、はい、そうなの。
まあ、僕らの時は95とかものすごく高かったんで。
でもそれは目指した人が95っていうことで、はい、ね、誰も彼も取らんのやからさ。
まあそうですよね。
いや、まあね、結構高い合格率だと。おかげで助かりました。
へえ、そして大学を4年間優秀な成績でご卒業されて、理学療法士を取られて、
はい、
結果っていつ頃出るんですか。2月に試験、
まあ、僕らの時は4月に、はい、出て、まあ、4月の中旬とかに出てましたけど、今は3月中に出るみたいです。
3月中に出てもらわんと就職。
そうなんですよ、
そわそわしますよね。
そわそわするよね、うん、
で理学療法士として病院に就職するけど、
うん、
要は国家試験落ちたら解雇みたいなことが昔はあってました。
そうなりますね、
はい、
そうな、だからもうちょっと考えてもらわんとね。
もう今それ改善されてて、
ただ3月末に結果は出る、は
い、そうです、
はい、でそれをもって4月から入社、
はい、
あそんならいいね、
はい、今は大丈夫です、
安心しました、
安心しましたね、
安心してどうするとやっ
と本当ですよね、
ます
置いておいてもいいんですよ、直接で関係ないからね
、でどちらに就職、仙台、
え最初は福岡の方で、
福岡にもう一回帰ってくるんですか、
そうですね、
あそれなんで、
やっぱりこう九州が好きだったのと、まあ、やっぱり親とかのこともあったので、まあ、近くがいいかなと思ってですね、
せめて、
はい、でもちょっと都会も遊びたかったので最初は福岡でと思って、はい、
まあ、福岡でも結構都会の感覚はね、
もうめちゃめちゃ都会楽しかったです、ね、はい、
十分よ、
十分ですね、
うん、そして福岡は何年いらっしゃったんですか、
福岡3年おりまし て、はい、
そしていよいよ帰ってくるんですか、
そうですね、今の奥様と出会ったのもその福岡で、はい、
じゃあ 今のっておっしゃいました、
あ今のって、まあ、1回しかしてないですけどあの、まあ、要は奥様も長崎出身だったので、まあ、結婚をじゃあするんだったら一緒のこのタイミングで長崎に帰ろうかということで、
はい、戻ってきたんだ、
はい、そうですね、
よかったですね、逆の方向の彼女じゃなくて ね、結構それで運命左右されるときあります
ね、確かにそうですね、
いや本当にいいタイミングでいい方と、ね、はい、
うん、だからやっぱこうお互い実家が近い者同士の方が何かとね、
はい、
いいと思う、
いや本当に良かったと思います
ね、
はい、
そう思う、
うん、
か帰る方向が一緒やからさ、
そうですね、
仮に福岡におったとしても
そうですよね、
なんかの時実家に帰るのが同じ方向やから、
そうです
ね、いいですね、
いい、
うん、
うん、
行きやすい、
うん、これやっぱり人生の、ね、うん、成功法則と思うんです
、すごいですね、
うん
うん、よかったですね、なので、
ね、そして帰ってこられて、まあ、それを機にも結婚されて、
そうですね、もう結婚前提に一緒に2人で帰ろうって言って、
はい、結婚前提に、
はい、
何年ほどお付き合いされたんですか、
お付き合いは、まあ、2、3年だったと思いますが、はい、
うーん
どうした、
うんって何やろうねって感じですね、うんって何やろうねって感じですね、
何やろうね、
はい、
そして長崎ではやっぱり病院勤務ですか、
はい、長崎でも、はい、あの長崎市内の病院に勤務して、
なるほど、
はい、9年ほど勤めました、
勤めて、
はい、
病院ではどんなことをされるんですか、
まあ、病院ではあの理学療法士としてリハビリの仕事を、
リハビリの、
はい、
まあ、関節動かしたりとか、そういうこと、
そうですね、歩く運動したり、う
ん
う
ん、歩く運動したり、
はい、
へえ、そして何かのタイミングで今度は独立になっていくんでしょ、
そうですね、独立を目指すようになったのは、まあ、息子がその、まあ、障害を持って生まれてきて、まあ、あまりにもこう社会資源がなさすぎることに愕然としたので、
ん、何資源、
あの社会資源、
社会資源、
資源、
はい、資源、そのそれはどういうことですか、
例えばリハビリを受けれる施設だったりとか、
あ
っていうのがなかったんですよね、子供が受けれるところが、
は
い、ないんだったら自分で作ろうと思って、あの、はい、10年前に独立した感じですね、
あ、ないんですね、
正直あの例えば毎週リハビリを受けさせたいって言っても、うん、もう いっぱいなので1ヶ月に2回までにしてくださいみたいなのが当たり前なので、はい、
うん、
大輝もリハビリ行きよう
行ってますね、僕もやっぱり1ヶ月に2回ですね、
うん、
あ、うん、
それは大輝のスケジュールじゃなくて、
まあそうですね、あまりに多いの思ったけど、まあ、1ヶ月に2回がちょうどいいっていうか、逆に1ヶ月に2回より少なくしちゃうと、うん、やっぱり体が固まっちゃったりとかするんで、うんうん、これ以上減らすのも良くないしっていう状態今日だったんで、
本来はある程度詰めていった方がいいわけでしょ、
その時期にもよるんですよね、まあ、ずっと毎日はさすがにきついし、まあ、生活の中で急性期って言って、その例えば、あの何か体が悪くなったすぐはまあ集中的にするし、もう生活していいようになったらもうそれこそ1週間に1回とか、はい、
ね、え、やっぱりそういうところはさ、その現場の人に話聞いてみんとわからんことっていっぱいありますよね、
うん、
だからやっぱりそういうの知らずに育ってきたなって思う今日この頃ですよ、
あ、いえ、ね、
やっぱりいろんなことに出会って、そんなこともあるのこんなこともあるの、ね、大輝との出会いもそうやけどさ、
まあそうですね、
全然そういう環境知らずに育ってきたから、
あ、そうですね、ウィネーさんは僕と出会うまで車椅子の人と会ったことがないし、 あまり喋ったこともなかったって言ってたんで、
そう、
うん、
そうなんですよね、でも出会って て今2年ですけど、いっぱい知り合い増えたな。
そうですね、
いわゆる難病と言われる
方々、は
い、難病なのにやたら元気な人たち
いますね。来ましたね。そうそう、お清水陽介さんです ね、
いっぱい、やから
すごかったですね、あの方。
目が不自由なのに走って回る女の子とか、
ゆなさんですね。
ねえ、本当不思議な世界ですよ、
うん
うん、
だからそういうのも僕は還暦になってからぐらいですよ。
それまであまりじゃ接する機会がなかった。
なかったですね。
僕と出会ったタイミングがちょうど還暦でありましたもんね、ウィネさんがですね。うん、
で、まあ、NPO を作ったタイミングでもあったし、はいはい、そういう中でいろんな社会課題もこう見えてきたりとか、
うん、
だから目の前にあったのに見えてない世界、うんうんうん、
知らないと思います。やっぱ当事者にならないとですね、
ならないと分からないですよね。だからまあ今日初めて聞いたそのリハビリが、うん、その本当はやった方がいいのに環境が少ない、
うん、そうですね。
だから自分で会社作った。
そうです、
はい、そのあれがすごいですよね、行動力やっぱすごいです ね、
うんね
うん、
行動力しかなくてですね、能力が伴ってないのがちょっと困り感があるんですけど、はい、
でもやっていくうちに、でももう何年ですか。
今年もちょうど10年ですね。
10年、はい、ってことは30代前半ぐらい、はい、
32の時に起業しました。
はい、その時はお子様は1人、
子供は1人、いや2人、お姉ちゃんと、
お姉ちゃんと、
お姉ちゃんとその当事者の息子ですね。あ、それこそ2歳と4歳でした。
あ、4歳お姉ちゃんと、はい、2歳の男の子がハンディキャップが。
そうです、そうです、はい、
でもやっぱりいきなり独立っていうのはやっぱり生活の不安もやっぱある。
そうですね、借金ももちろん背負ったし、お給料もそれこそ、ね、今だから言えますけど、もう手取りで12万まで下げて、
うん、
はい、もうボーナスなしでですね、朝から晩まで働いてだったので。
ああ、自分の分はね、はい、そうやな、そうなるじゃん、うん、スタートはさ。
そうですね、スタートはそうなりましたね、やっぱり
ね、
うん、
でも、うん、10年間、ね、はい、やってこられて、
すごいですね。
今何人いらっしゃるんですか、スタッフ。
職員は65ぐらいですかね。
すごいですね、
わかる。65人って、
65人ですか。
毎月65人分の
給料
を、お給料を
出すんですよね。
現金ですよ。
そうですね、
うん、かまぼこでよかとかパンでよかとか言うわけじゃない、
じゃないですもんね、
うん、
でもその分みんな頑張ってくれてるからですね。
いや、わかるけどさ、はい、65人よ。
65か、すごいな、
ね。
うん、
本当ね、経営者と言われる人たちってもうそれだけですごいと思う、
ね、みんな頑張ってますよね、やっぱり、
はい、うん、どこの社長さんもね、
うん、
いろいろね、社長の悪口言う社員おるけどね、たまにね、うん、いろいろさお前らなって思うよ。払ってるとよって毎月現金で、
うん、そうですよね、
しかもその日によ、
うん、
例えば週末がさ、その土曜日とかやったらさ、どうかしたら1万円とかに払ったりするじゃん。大変よ ね、
大変ですね。
あ、みんな頑張ってますからね、対価として。
いや、
すごい
よ、
ね、
あの社会保険料なんかもそうなんやな。だから給料からはさ、うん、
はい、
半額しか引かれてないじゃないですか、
はいはい、会社が払ってますからね、
うん、半分は会社が払ってくれとるわけ、
うん、
でもそれって手元に1回来んから、
うんう
ん、分からんもんね、
まあ、ちょっと分かりにくいですね、うん、
分かりにくいですよね、
はい、
うん、
私もやっぱり社長になってから、あ、会社が半分出してくれてたんだってことは知りましたし ね、
そうよね、
実際、
うん、だから払う側になってやっぱり身に染みるものもあるんじゃないですか、いろいろ。
そうですね、やっぱりいろんなことに感謝するようになりましたね、やっぱり、
うん、
今日も事故なく一日過ごせたことでもやっぱり嬉しいし、
ね、
はい、
給料日に払い終わった時ホッとするんですか、やっぱ
り。ホッとしますね、やっぱり。はい、
また12月はやれ賞与とかいう話になるんでしょ。
そうですね、もう 今月末なので、
今月末か、
はい、
もう期待してますもんね、みんなね。
ですよね。
ねえ、
うん、
ボーナス払いで買い物してますもんね。多くのサラリーマンの方は
遅れないようにします。
代金も払う側にならんね。
ああ、なるほど、なるほどですね。
うん、
まあ、僕も来月18になって、うんうん、もうすぐ高校卒業して、うん、ってところになるんでですね。そこからの行動、なるほどですね。うん、給料出す側になるか。
そう、
なるほどですね。
だから今まではあんまりこうほら働くイコールお給料をもらうっていう概念、
うん、そうですね、やっぱそうなりますね。
そうやろ、 でもやっぱり払うっていう働き方もあるからさ。
そうですね、なんかこう自分のね可能性とかを考えながらできたらいいなとも思いますし、やっぱね後輩に勇気を与えたいんですよ僕の場合。特別支援学校なんで、やっぱ縛られがどうしてもあるので。
そうやな、なんかやっぱり目標になってください。
はい、頑張りたいと思います、
まあ、あの打ち合わせの時もね、あの給料払う側になって感謝が増えて、幸せの感度が上がったっていう表現がすごく印象に残ってて、幸せの感度ってどういうことですかね。
そうですね、幸せだと思うことを見つける力が上がったっていうことですね。
なるほど、
いい話や
ね。いい話ですね。
さあ、理学療法士になられて独立されて事業をされて10年、そんな話でしたけど、また後半は具体的にこの株式会社 U3 の活動について、お伺いしたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
聞いてね。
手のひらで感じた好きという名の気持ちを涙出るぐらい
使えないをありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう金シャッターなった
レイワ5年11月20日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
おしゃべり大好き元気な高校3年生秋山大輝です。
本日は株式会社 U3 宮田貴文社長様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、さあ後半はですね、その気になるユニバーサルアウトドア施設、
はい、
フラットグランピング長崎についてちょっとお伺いしたいよね。
はい、そうですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
どういった施設でしょうかね。
はい、フラットグランピング長崎っていうのはですね、はい、 なんと言いますか、グランピングっていうものが最近流行ってて、あ、グラマラスキャンピングっていう、
グラマラスキャンピングの略なんですか。
はい、そうなんですね。
割と手ぶらで行く感覚は。
そうです。
あ、なるほど、
はいね、でそれは高級感のラグジュアリーなるキャンプっていうことで、あのドームテントっていう、すごくおしゃれな球体型のですね、半球の、テントの中に冷暖房完備で、うん、はい、お風呂もトイレもつけてですね、
すごい、
はい、もうキャンプと言えずもうリゾート施設に遊びに来てるみたいな、うん、はい、もうレーダーボン完備なので、まあ、冬でも大丈夫っていう、うんうん、そういった施設を作ってます、
それがあれでしょう、障害のある方でも、はい、いわゆるフラットってそういう意味ですか。
あ、そうなんですよ。普通はですね、普通はドームテントとトイレとかっていうのは普通別々なんですよね、うんうん、ただ私たちがその10年間起業してずっとその障害を持った方と接するにあたって、やっぱ車椅子で遊びに行く場所がない、うんうん、旅行に行けないっていう声をずっと聞いてたので、うん、もう何だったら自分で作ろうと思って、
うん、出ました、はい、何だったら作る、
何だったら自分で作る、
はい、
それはどこに作られたんですか。
今ですね、近海で建設をしております。あ、はい、
あ、
もう結構完成に近づいてる。
そうですね、もうほぼ完成で、うん、もう12月16日にオープンです。
オープン、
はい、
すごい。秋山大輝さんも行ける感じの施設なんですか。
もうむしろ来てほしいですね。
あ、はい、ぜひぜひですね。
もう具体的に言うとですね、トイレとお風呂も他のところよりも、もう随分広くユニバーサルシートまで設置してあって、はい、でそのトイレとかと、ドームテント、ベッドがある部屋とはもうつながっているので、雨に濡れることなくで行けますし、
なるほど、
駐車場も横付けです。
うわー、はい、めっちゃいい、
めっちゃいいよね。
はい、
もう行く気満々やん。
行く気満々ですいつ行こっかなって感じ、ね、うん、
あとリクライニングベッドとか、あとベッド柵とか点滴スタンドとか、そういったものも、
点滴スタンド、
あ、点滴ね、はい、
そういったものも準備しておりますので、
あ、そういう環境も想定される、はい、わけですね。
だからどういう状況でも行けるんですね。
はい、人工呼吸器の方って大体バッテリーが切れたらどうしようとか、非常用電源とかも準備してますし。
あ、そうか、人工呼吸器って電源なんですね、は
い、そうです、電池が必要なので、
うん、
はい、でその支配人も従業員もですね、理学療法士の免許を持ったものを配置してますので、そのトランスファー、ベッドに移す介護だったりっていうのも、もうプロですので。
それ、はい、落水さん呼ばんば、
呼びましょうよ、
ねえ、ねえ、
実は落水さんにはとあるルートから、お声かけしたんですけど、ちょっと日程が合わずに。
なるほど、
はい、いや、それ落ち着いてからいいじゃないですか。
あ、落ち着いてからでも全然、
もう一回、はい、ね、僕らから
ぜひぜひ来てほしい。
一緒に
楽しそうですね。
そうい
や、もうめっちゃ笑って寝れんかもしれんな、あの人は、ね、もうポジティブマンなんで、もうここでも大暴れして帰ってきましたし、ね、うん、
はい、
衝撃ですもんね。
ですね。
なので全国で多分初のコンセプトなので、多分もう東京とかからもどんどんその来ていただけるように今広報も頑張っているところですね。
へ、あれもね、その龍馬さんとかも、
ああ、いいですね、
うん、は繋がってるんですか。
あ、山本さんですか。いや、もう勝手に憧れてフォローしてるだけです、インスタを。はい、
めっちゃイケメンですもんね。
山本さんつながるといろいろ面白い
で
しょ
う
ね。
そうですよ、面白いですよ、うん、僕もそのいろいろ山本龍馬さんと新幹線のために乗り換え体験行ったりとか、はい、いろいろ行かせていただいて、うん、
ね、
それこそオープニングでも話した介護の日のイベント、うん、でも山本龍馬さん講演されてましたし ね、
ですね、見ました。
いや、もう大活躍ですよね、山本龍馬さん、
ね、ぜひこうつながっていただいて、
そうですね、
行き来していただいてですね。うん、だからもう車椅子の人とかがどんどんこう出てくるといいよ。
うん、
だからその12月17日も
タラミト図書館
ですね。タラミト図書館で僕と秋山大輝さんとでラジオ公開収録やるんですけど、そういう日って車椅子の人たちがこう来たりするの、
はい、
僕の友達来てくれたりとか、ね、うん、だからもうまた今回もバンバン呼ぼうかなと思ってますけど。
そうね、前回森山図書館でやった時は
また
秋山大輝くんと同じ病気を持つ、
ああ、そうですね、その子も来てくれましたね、
が2人来たね
ぐらい来ましたね、
うんうん、
だから2万人に1人が3人揃ったんで、
うん、
6万人に1人違うか
6万人に3人
だったんですよ
2万人に1人ですね
だからやっぱり諫早とかに ね近いエリアにそういう人たちがやっぱり、ね、いるっていうことで表に出てこられて非常に嬉しいなと思いますんでね、ぜひそういう場に、ね、なっていただきたいなと思いますけどね、
まあ、とはいえ、じゃあよく聞かれるのが、じゃあ健常な方はいけないんですかっていうことでよく聞かれるんですけども、9割5分はもう元気な方が来られます、なので全然そういった障害を持った方専用の施設ではなくて、でユニバーサルでも誰にでも使いやすいっていうことなので、
は
い、もう誰でも来れるように整えてる施設です、
はい、だから境目なくフラットにっていうことでしょうからね、
はい、
いいネーミングですよね。
ネーミングですね。
もう名前めっちゃ気に入ってます、フラットグランピング長崎っていうのが、
ね、はい、ね、フラットグランピングっていうのはこれもしかしたら世界レベルになるんじゃないですか。これ
そうですね、まあ、長崎から発信することに意味があると思ってて、まあ、長崎でもこの施設を求められるとなれば、まあ、大都会、でももちろん求められると思うので、はい、2店舗目3店舗目っていうのは広がっていくのかなと思ってます、
ね、大都会なんかはビルの屋上とかね、
はい、うん、あ、楽しそうですね。
楽しそうですよね、
はい、楽しそう。
地下とかね、
あ、いいですね、
あると思うよね。
うーん、
大いに可能性はさ、
うん、夢は大きいですよ、うん、夢は語るもんですし、夢は言えば叶うから。
叶うんですか。
そうですよ。
ほう、
夢は言えば叶うっていうお兄さんめっちゃ言うじゃないですか、僕に。
ほうほう、
うん、口癖のように。
いい話よね。
はい、
ああ、それをいいなと思って使ってくれてるわけ。
使っていますよ。
言葉の力ってありますもんね。
そうですね。
はい。
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますが、まあ、32歳で、ね、自分のお子様のハンディキャップを機に独立されて10年、いつの間にかスタッフの数が65人、
はい、
こう続いてきた理由はどこにあるとお考えでしょうか。
そうですね、続けてきた来れた理由っていうのは、まあ、家族の理解が一つと、あとはこう一緒に目指してくれるその仲間がやっぱいたこと、一人だともう多分やめてると思うので、はい、その二つですかね。
いい話ですよね。
やっぱ何でも家族の理解が必要なんですね。
ですね、
家族の理解必要ですね。上野屋さんちもそうですよ。
聞いちゃっていいのかなって感じなんやけど、
無法地帯ですか。
ですよね。
太田明局長ちもそうですよね。
うなずいとる、うなずいとる、
ね、冬もクーラーですもんね。冷え冷えでしょ、
こういうシステムなんですね。
そういうシステムなんですよね、はい、でところでそのハンディキャップがあった息子さんはどうですか今。
ちょっと残念ながら、うん、まあ、3ヶ月前にちょっと亡くなってしまってですね。
そうなんですか、はい、すみません。
あ、いえいえ、で、まあ、けど、まあ、前を向くしかないかなっていうところで今ですね、まあ、毎日毎日こう涙出ますけれど、はい、
3ヶ月前。
そうですね、
お会いした頃ですか。そしたら
そうですね、上野屋さんと初めてお会いしたちょっとさっきぐらいでは、はい、
あ、びっくりです。
うん、
お姉ちゃん元気。
お姉ちゃん元気です。
よかったね。
はい、もう本当大事ですね、やっぱり子供ってですね。
ねえ、
はい、
本当不思議よね。
うん、
さあこれからどうですか、そのグランピングもだんだんほぼ完成に近づいてきて、うん、はい、やってみたいその未来っていうんですか。
そうですね、はい、このフラットグランピング長崎っていうところを通してですね、私ちょっと目標があってですね、
うん、
車椅子ユーザーの方を、まあ、雇用したいという目標があって、う
ん、雇用、
雇用、働いてもらいたい。
そこでね、
キャンプ場で車椅子乗ってる方が働ける社会ってワクワクするなと思ってて、はい、そんなのをちょっとまず目標にしてます。
へー、なんかアメリカっぽい。
すごいと思いましたね。
すごいと思った、ね、
うん、
大吉さん、可能性あるじゃないですか、
う
ん、
あるかもしれないですね。
いや全然あると思いますよ
ぜひぜひよろしくお願いします
結構ハンデを結構健常者が作っちゃってる、勝手に
勝手にね、
うん、っていうところはちょっと正直僕思いとしてはあるので、まあ、そう環境を整える努力すらしてない今現状があるので、まあ、フラットアウトドア施設で車椅子の方が働けるんだったらデスクワークぐらいやれて当然だよねみたいな、うん、そんなところまでこう社会に発信できたらいいなってちょっと目標にしてます、うん、はい、
だからそのやっぱりハード面でのいろんなバリアフリーをやたら日本は言うけど、
うん、
やっぱり人ヒューマンっていうか、
そうですね、
人のなんていうかバリアフリー、
人と人ね、
人と人とね、はい、だから理解っていうの、
そうですね、
だからもう俺も大輝もさ、あの日大高校行った時に、
うん、
あの急行車だったから、
そうですね、階段で車椅子抱えてもらってね、
高校生が抱えてくれるんですよ。
高校生だったらもう車椅子僕のやつ、うん、持ってくれるんですよね、うん、やっぱそういう社会にやっぱなればいいなと思いますし、うん、僕もそれこそこのこの間先日の介護の日のイベントのエンディングで、うん、僕その障害者の立場として障害者に理解を持ってほしいっていう話を、まあ僕がした方が言葉に重みもあるしっていうことでエンディングに話させてもらいましたし、やっぱ介護に関わってる人が少ないっていうのも現状っていう話もそのされてたので、うん、やっぱ少しでも貢献できればいいなと思ったし、やっぱ障害者は障害者なりに発信していくっていう感じがいいなっていう思います。これからはもう障害者から発信していく必要もあるのかなって、
うんうん、
そういう意味ではあの秋山大輝さんすごい責任重大やと思うよ。
頑張っていただきたいですね。
そう、うん、もっともっと表に出てほしいし、
うん
うん、
頑張ります。
いやうなずいてもラジオじゃ伝わらない
。いやいやいや、ありますよ。いやあのね、うんうんって感じなんですよ、
うん
うん、どうしてもこういうのはうなずいちゃうんですよね、僕ね、
うん、だからその例えばそのアーケードの役割っていうのを僕は最近特に思っている。
アーケード、はいはい、
だからアーケードはまあ商店街だけど、うん、居住区のイメージに、
うん、ああなるほど、
で考えるとすごいやっぱり判定のある車椅子の人とかが、
うん、
もうずっとカラカラってしながらいろんな、
うん、あそうね、
ことができるし、
上下 の, そのエレベーターとかに乗るのが大変ですもんね。
そうですね、うん、ボタンを押すまでとか、ね、
そう、
うん、
めっちゃ並ぶし、
だからアーケードやったらさ、ずっと行けるもんね。
行けますね、
うんうん、確かに。
だから、うん、いつやったか諫早のアーケードでもその介護のイベントあるでしょ、うん
うん、なりますね。
ね、だからそういう時なんか結構車椅子の人が、
うん、
諫早のアーケードをうろうろうろうろしおるわけじゃないですか、
う
ん、あれがもうちょっとこう日常の風景にならんかなと思うけどね。
そうですね、
うん、
ただ少なくとも10年前より今の方がいいし、うん、多分10年後20年後はもっといい社会になってるのかなという期待感はあるんですけど ね,、うん、
ね、
はい、
もっともっとこうおるはずやもんね。
いますね。
やっぱりみんな遠慮してこう出てきてないっていう感じはするね、
うんうん、そうですね、うん、あけど、まあそうね、身近なところから外に出れるようになれば、うん、みんな外に出るようになると思いますし、
うん
う
ん、
そういう整備が必要だし、
うん、
発信も必要だなって思います。
だからアーケードなんかは秋山大輝さんとか便利やろ。
便利ですよ。だからそこでラジオしゃべりの公開収録しましたしね。
したね。
うん。
あの時もいっぱい来たね、車椅子ね。
車椅子がターって並んでくれましたね。それがいいんですよね。お稲荷さんもそうなればいいなってめっちゃ言ってますもんね。
だからそれが今度はキャンプ場にそういう光景が、
そうですね。
来て、
もうキャンプ場に車椅子の方々が普通に来る社会っていうのをですね。なんかこう合言葉としては。なんかキャンプに行けたんだからそこの商店街だって行けるさみたいな、うん、そういった感じの使い方してほしくって、
なるほど、
なんかもう僕らはちゃんと最初だからちゃんとバリアを完全にとはいかないんですけど、まあ、極力そのフラットな状態にして、
うん、
で車椅子の方でも勇気を持ってこうグランピングに来てくれて、
うん、
でそしたらあじゃあ次はあそこのお店に行ってみようみたいな、うん、そんな勇気が与えられる施設になればいいなと思って今回、うん、はい、
すごいそう、うん、
すごいよね、
うん、
こういうのはみんなで宣伝して盛り上げていかんとね。
そうですよ、
ね、うん、みんなでこぞっていかんばいかん、
はい、
よろしくお願いします。
だからまあ健常な方と、うん、ハンデのある方とかこう融合する、
そうですね、
うん、
ね、そこの垣根をフラットにしたいという意味で、まあ、いろいろご意見はありますけど、なんだろう、差をつけたくないので、今回障害者割引とかも今回なしにしてるんです、うん、うちの施設。
むしろ割増しで、
はい、割増しはあれ
秋山さん割増しで、
まあ、秋山大輝くんだけですね、それは
割増し
割増しですか、は
い全てフラットにしたいなと思って。
いやいや、はい、それは大事なことやと思うけどな。
う
ん、はい、ね、
いやー、チャイム鳴っちゃった。
チャイム鳴りまして、ラスト3分なんですけど。
懐かしいですね、この音が。
聞きそうで聞かんもんね。
何十年か前ですね。
いかがでしたか、ラジオ。
はい、なんか生放送ということですごく緊張してまいったんですが、うん、お二人の軽快なトークに引っ張られ。ね、楽しく時間が過ぎました。
よかったです。
生放送楽しいでしょ、
ね、思ったよりなんか緊張せずに。
いやね、本当ね、生が楽なんですよ。リアルタイムの時計見ながら進行できるから。
あ、そうですね、
なるほど、
うん、収録だったらそうじゃないので、
は、
逆に大変なんですよ。
そう、何分コーナーだからね、何分計らんばとかあるんですよね。
そうそうそう、スタートしてこれが実際の何分のところみたいな。
そうそう、なるほど、まさに僕のコーナーとか。そうですよね、収録だからあれ、ラジオ喋り収録だから。
秋山大輝さんとのやつは8分やから、もう8分セットしてピッて喋るだけやけど、
まあまあ、まあ、まだいい方ですけど、
修正も何もしないので
確かにノーカットなんで、うちのコーナー、
生とどこが違うねんって感じや
な。そうなんですよね、あれほぼ生放送なんですよ。
またぜひぜひ、ね、ご活躍の発信を楽しみにしてますし、
はい、
うん、
少し気候が良くなったら、ね、
うん、一緒に行きましょうよ。
一緒に行きたいし、そのオッチーも誘ったりね、
行きたいですね。
ゆなちゃんも誘ってね、
うん、あ、行きたいです ね、 めっちゃ楽しそうやな、あの二人揃ったら、
ね、
うん、
ぜひぜひでございますよ、本当にね、はい、よろしくお願いします、はい。さあ、次週ですけど、11月27日記念すべき236人目のゲスト様は脚本家故市川新一氏の奥様としてもおなじみの女優柴田美穂子様にお越しいただくことになっておりましてね、まあ、いろんな方がこの番組、出られてますけどね、著名な方もたくさん出られてますけど、ついに女優でございます。
わお、
わかる、女優、
うん、うん
うん、
テレビで見るような、
テレビで見るような、
うん、
ね、びっくりでございますね。
あ、
毎年この時期は市川新一さん の記念講演会が諫早では、
うん、
市川新一さんを忍んでいろんなイベントがあるんですよ、
うん、
それに、うん、帰省される、そのタイミングで、
なるほど、
ラジオにお越しいただくことが実現いたしまして、というと、
お、
はい、すごい
楽しみにしてください。
はい、
はい、さあ、ということで、いよいよ結びのご挨拶でございますが、心の準備はいかがでございましょうか。
大丈夫です。
OK でし、 OK ってこう指でしても
ラジオだからね、
ラジオなんてびっくりするんですけど。
さあ、参りましょう、
ね、え、また本当よろしくお願いします。いい話たくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、結びのご挨拶でございます、障害児通所施設並びにユニバーサルアウトドア施設フラットグランピング長崎を経営されております株式会社 U3 宮田貴文様もご一緒に、せーの、
また来週
フラットグランピング長崎遊びに来てください。
バイバイ。
楽しみがまた増えました。
絶対行くよ、
ね、え、イノシシレザーもありがとうございました。
イエ
ー、おかげさまで、
ありがとうございました。